くださり、守り支えてくださる恵みを覚えてありがとうございます。羊飼いである主に従っていくことができるように、どうぞこれからも御言葉によって励まし支えてください。今日からマタイの福音書の学びを開始できることも感謝します。この学びを祝福し、御言葉を学び、御言葉に生かされ、そして御言葉が私たちの歩みの中で実を結ぶことができるように、どうか助け導いてください。また御言葉の導きの中で心を注ぎ出して祈る幸いなひとときとしてくださるようにお願いいたします。仕事や学校やまた地域やいろんなところで奉仕をしておられる一人一人、この時も守っていてください。また病のうちに伏している方々もいらっしゃるので、今支えてくださるようにお願いいたします。ひとときをお委ねし、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということでマタイの福音書の学びをこれから開始していきたいと思います。一章をお開きください。そしては前半は人の名前ばっかり出てくるところですけれども、ちょっと読むのが大変かもしれませんが、5節ずつ5人の方に、25節までありますので、5節ずつ読んでいきたいと思いますけれども、4人の方は、じゃ内藤さんからいきましょうかね。ちょっとお待ちください、マイク。1節から5節を内藤さんに読んでいただいて、6から10を、トミーさんにお願いいたします。11から15までをイーヤさん、よろしいですか。そして16から20を山村先生にお願いいたします。そして、最後は、そうですね、ズームで、マリコさんにのマリちゃんの方に読んでもらいましょうかね。マリちゃんに最後5節、20節から20 21から25か21から25最後、マリコさんに読んで、マリちゃんの方に読んでいただきたいと思いますので、じゃあ、内藤さんからよろしいでしょうか。お願いいたします。
マタイの福音書1章1節、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの聖霊。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレスとゼラフを産み、ペレスがヘスロンを産み、ヘスロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナホションを産み、ナホションがサルマを産み、サルマがラハブによってフォアズを産み、フォアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブラムを産み、レハブラムがアビアのアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがベサファテを産み、ベサファテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがイゼキヤを産み、イゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシヤを産み。バビロン捕囚の頃、ヨシヤがエコニアとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコニアがシェアルケエルを産み、シェアルケエルがデルバベルを産み、デルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアドルを産み、
キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14になる。ダビデからバビロン捕囚までが14になる。バビロン捕囚からキリストまでが14になると。イエス・キリストの誕生は次のようである。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身をもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がそのことを思いが巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。
マリアは男の子を産み、その名をイエスとしなさい。その中の子に自分の胎をその神からの救いになるのです。この全ての出来事は、主が預言者を通して語られた人が両手で言うためであった。主よ、一人が身を持っている、そして男の子を産む、その名はエンマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りに行き、自分の妻を迎え入れたが、幸運までは彼女を知ることはなかった。そして、その子の名をイエスとしてた。
はい、ありがとうございました。今までずっと旧約聖書の学びを続けてきましたけれども、今日から新約の方に移って、マタイの福音書の学びができることを感謝したいと思います。最初にマタイの福音書についての特徴を3つだけ確認をして、そして1章の学びに入っていきたいと思いますけれども、マタイの福音書の著者はマタイ、イエス・キリストの十二弟子の一人マタイです。それでこの人は主税人マタイということで出てきますけれども、主税人のその近くで、主税所の近くで座っていた時にイエス様から声をかけられて、そしてイエス様に従っていったという、その記事がマタイの9章に出てきます。そしてマルコの方を読んでると、アルパヨの子レビという名前で出てきますが、このレビとマタイは同一人物であると考えられます。でこのマタイによって記されたのがマタイの福音書ということになります。で2番目の特徴として、非常にユダヤ的で、そしてユダヤ人に読んでもらうために記された内容であるということが言えると思います。旧約聖書とのつながりがとても強く意識されていて、そして旧約聖書の預言の成就であるということが いろんなところに出てきますけれども、旧約聖書律法をよく知っているユダヤ人に対して、記された、読んでもらうために記されたという内容になっています。そしてもう一つ、よく出てくる言葉があります。それは天の御国という言葉ですけども、その内容の中心は御国ですね。天の御国ということです。それで、イエス様が来てくださったことによって、御国がこの地上にやってきたということ、そして弟子たちがその御国の、弟子として選ばれて、そして訓練をされて、そしてイエス様の十字架復活を経て、マタイの福音書の最後、結論は何かというとですね、最後の言葉は、28章の最後の言葉なんですけれども、それはですね、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいっていう、そういうこと、そこが最後なんですよね。それで、御国の建設が始まり、弟子たちが選ばれ、そこで訓練され、その弟子たちが、御国を伝えるために全世界に伝えられて、派遣されていくというところでこの福音書が終わります。ですので、これ全体の構造としては、やっぱりそういう御国ということが大きなテーマになっているということが言えると思います。でそういうことを確認した上で、一章の学びに入っていきたいと思うんですけれども、 一応毎回一章ずつ読んでいくつもりでいます。それで長いところはもしかしたら2つ3つに分けるかもしれませんけれど、基本的に1回につき1章学ぶということで、それは丁寧な学びはあまりできないということですね。でこれ一節一節とても内容が豊かで、本来であれば一つ一つ丁寧に学んでいった方がいいんだと思います。で礼拝の説教であれば一つの箇所から丁寧に学んでいくことをするんですけれども、祈り会ではそれよりも全体の流れをこうみんなで確認し、全体像を理解するということを大切にしたいなと思っています。その中ででも大事なポイントがいくつかありますので、全部触れることはできないんですけれども、まあ、2つ3つ大切なポイントを確認し、そういう学びにしていきたいなと思います。聖書の一つ一つ丁寧に学んでいくということもとっても大事なんですけれども、それに合わせてやっぱり全体の流れをよくこうわきまえて理解するというのもとっても大事なことかなと思いますね。全体像、全体の流れがあるということです。で、まあ、私たち の信仰者の歩みもそうなんですけど、目の前のことを丁寧に取り組むというのはとっても大事なんですけれども、でもやっぱりこう全体のこう神様のご計画をよく意識して理解しているということはとても大事なことで、それを忘れてしまうとですね、時々何のためにやってるのか分かんなくなってしまうことありますね。うまく結果が出ないとか、なかなか思った通りにいかないとかですね、まあ、それでこう悩んだり、そして何のために自分はこんな奉仕をしてるんだろう、何のためにしてるんだろうってなんかこう分かんなくなってしまうことがありますけれども、でもそういう中に神様のご計画があって、その中に私たちが選ばれていて、そしてここに使わされていて、ここからこう訓練されて、そしてこう使わされていくんだという、そういう大きな枠組みが見えてくるとですね、非常にこう信仰を持って受け止めることができるようになりますね。ですからそういう意味で丁寧な小さい学びも大事ですし、大きくこう広く見ていくという両方大事だということですね。まあ、そういうことを覚えながらマタイの学びを開始していきたいと思います。一章を読んでいただきました。大きく2つの場面に分かれます。で前半はキリストの系図が出てきます。で後半はキリストの誕生について記されてあります。で前半と後半と2つに分かれるということが分かります。それで前半はキリストの系図がこう出てきまして、たくさんの人の名前がいっぱいこう並んでいる系図が記されている記事になります。でまあ、新約聖書の最初のページが系図ということで、読んでいてあんまり楽しい記事ではないかもしれません。もうちょっと読んでいてね、楽しい記事から始まると新約聖書に入りやすいのにと思う人もいるかもしれませんけれども、どういうわけか系図から始まっていて、実はこれとても大事なことです。どうしてかっていうと、ユダヤ人にとって系図っていうのはとっても大事なものでした。ユダヤ人にとっては系図というのは本当にご大事なもので、自分がどこから来ているのか、そして自分はアブラハムの子孫である、そしてアブラハムの子孫の中にもいろんなこう部族があります。どこから来て自分はどういうふうにこうつながってここまで来ているのかという理解はですね、ユダヤ人にとっての民族のアイデンティティとしてもとっても大事なことだったんですね。ですからとても系図を大事にする民族ということになると思います。そのこう系図をとても大事にするユダヤ人にイエス様がどういう方であるのかというのを伝えるために、系図を用いるというのは一番いい方法だったんですね。ですから私たちにとっては なんか人の名前ばっかりで退屈だなという記事かもしれませんけれども、これはユダヤ人の人がイエス様を理解するためにはとっても大事な記事だということになるんですね。そこから始まっているということを覚えたいと思います。そして最初に出てきますアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って、まあ、最初に出てきて、これはイエス様の系図なんだよという前置きから始まるんですけれども、もうここでもう全部言い尽くされていると言ってもいいと思います。イエス様はまずアブラハムの子として生まれたということです。でアブラハムの子って言われた時には、まあ、それはユダヤ人の子孫としてユダヤ人になったっていう意味なんですけれども、でもそれだけでなくてですね、アブラハムの子になったということはアブラハムの約束を継承している、まあ、そういう存在なんだと。でアブラハムというのは祝福のもといとして選ばれましたよね。創世記の12章に出てきますけれども、アブラハムは選ばれた時にですね、全ての民の祝福となるって、まあ、そういうふうにして選ばれた。 ですからアブラハムの通してですね、祝福がユダヤ人だけじゃないんですよね。その全てのためにこう広げられていく、その元いとしてアブラハムが選ばれて、でその子供として生まれたということは、イエス様はまさにそういう方として生まれたということですよね。ユダヤ人になりましたけども、ユダヤ人だけではなくて全ての民に祝福をもたらす祝福の元いとなったということがここにこう含まれていることです。そして2番目に、イエス様はダビデの子としてお生まれになったということですね。でダビデの子、まあ、ダビデというのはユダヤ民族にとってもう本当に偉大な英雄になるわけですけれども、まあ、その子供として生まれたということは、これはこうダビデ王朝を再建してくれるメシアとしてお生まれになったということがここに表されています。でまあ、ダビデ王朝で栄えていた時代があって、今はもう没落をしてもうその国はないんだけれども、でもやがてメシアがやってきてダビデの王国を築いてくれるという、そういう こう信仰をみんな持ってたわけですけれども、その、ダビデ王朝を再建してくれる、まあ、メシアがやってきたと。そして、まあ、それは単なるイスラエル王国ができるということではなくて、これは御国の王なんですよね。御国の王として、まあ、全世界の王としてこの方いらっしゃったということがこう示されている。ですからこの一節にもう全てが言い尽くされていると言ってもいいくらいですね。でちなみにイエス・キリストの系図って出てきますけど、キリストっていうのは救い主って意味です。これ名前と姓と名前じゃなくてですね、イエスっていうのは名前ですけれども、キリストというのはメシア、救い主って意味ですから、まさにイエス様は救い主としてアブラハムの子ダビデの子としてお生まれになったということがここに出てくる、最初にもそれが言い尽くされているということが言えます。でこの後ずっとその名前が出てきて、系図のこう、ね、順番がこう出てくるわけですけれども、この系図はですね、私たちが読んでもあんまり何も感じないかもしれませんが、ユダヤの人たちが読んだら非常に戸惑いを覚える、もしかしたら怒りを覚えるような、そういう内容の系図になっているということが言えると思います。でたくさんの人の名前が出てきて、どういう人か分かんない人もいるんですけれども、でもこの中に4人の女性が出てきます。で、まあ、ユダヤの系図の中に女性の名前が記されるってことはほとんどなかったそうですね。ですから、まあ、ほとんど、まあ、男性の名前がこう出てくる中で女性の名前が出てくるということは、まあ、異例中の異例ということなんだと思うんですが、その出てくる4人の女性もですね、非常にこう、まあ、なんて言うんでしょうかね、問題があるというか、載せなくてもいいのになと思うような、まあ、名前が出てくると言っていいのかなと思います。で3節にユダがタマルによってペレツとゼレフを産みというふうに出てきて、タマルという女性が出てきます。でこれはずっと前に創世記を学んだ時にやりましたので、思い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、創世記の38章に出てくる女性で、まあ、この、ユダの、お嫁さんだった方なんですけれども、いろいろありまして、結局ユダと姦淫をして、その会員の結果生まれたのがここに出てくるペレツとゼラフっていう子供なんですよね。ですからこれは非常にスキャンダラスな事件がここにこう想定されているっていうか、思い出させるような、まあ、そういう結果として生まれた子供たちっていうことなんですよね。非常にまあある意味では恥ずかしい話ということになるのかなと思います。そして4節、5節にサルマがラハブによってボアズを産みということで、このラハブっていうのは吉明に出てくる遊女ラハブであると考えられますけれども、遊女としてね知られている、しかも異邦人の女性であるということが言えると思います。さらにその先読んでいくと、ボアズがルツによってオベデを産みということで、ルツは皆さんよくご存知でね、非常に信仰深い信仰者の模範として記されていますが、でもこの人は異邦人でした。モアブ人ですね。ですから異邦人の血が入ってくるっていうのはユダヤの民族の中にとってはとても良くないことなんですね。そういう人の名前があえてこう記されているということが分かります。そしてやっぱ極めつけはですね、6節に出てくるダビデがウリアの妻によってソロモンを産みと出てきますね。で名前は出てきませんけれども、ウリアの妻というのは皆さんよくご存知ですけども、バテシバという名前ですが、まあ、これはダビデが姦淫を犯して、そしてその結果生まれたということ てですよね。そして、まあ、最初の子供は死んでしまいますけれども、その次の子供がソロモンだったということで、その話が出てきますけれども、まあ、これは、ダビデといったらもう偉大な英雄です。もうユダヤ人がもう本当に誇りにしていた偉大な英雄の、本当にこう恥ずかしい部分というんでしょうか、そういうものをちゃんと書き留めて、でその上で生まれた子供、そしてそこにこうその続きの中でイエス様が最後に生まれてきたということですね。そういう、こう展開になっているということが分かります。ですから、読んでいるとですね、ユダヤの人たちが読んでいるととても恥ずかしくなったりですね、憤りを覚えたり戸惑いを覚えたりしてしまうような、そういう系図であるということが分かるんですね。そしてもう一つの特徴はですね、17節ですけども、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となるということで、きれいに14代ずつこう3つの時代に分かれているということが紹介されています。でこれ厳密にこう見てみるとですね、結構省略があるんじゃないかっていうね、必ずしも14代じゃないんじゃないかっていう、そういう指摘もあります。でもそういうことが大事なのじゃなくてですね、結局みんな神様のご計画の中にあるんだよっていうことがここに示されているんだと思うんですけれども、でもこういうふうにこう3つの時代に分かれるということが言えると思います。それで最初の、アブラハムからダビデまでの14代というのは、この聖書のね、こう読んでアブラハム、創世記、出エジプト記、こう順番に読んでいて聖書で確認できますけれども、途中いろいろありますけれども、非常にこう祝福されていった14代と言っていいのかなと思いますね。四世紀の時代もあったりして、いろんなこう本当裁きつかさ のですね、治めていたような、 あまりこう神様の前にふさわしくないような時もありましたけれども、でもとても祝福されて、ダビデの時にその祝福が本当にこう絶頂に達したというですね、そういう祝福の14代。でもその後のダビデからバビロン捕囚までの14代は、その祝福されていたイスラエルが祝福を失っていく14代、没落していく14代、だんだん神様から離れて背いて祝福を失って、最終的にどうなったかって、バビロン捕囚ですよね。バビロンに滅ぼされて捕囚となって、イスラエルの人たちがみんな連れて行かれてしまうという14代。そして捕囚からキリストまでの14代というのは、これは没落をさらに超えて暗黒の14代と言ってもいいのかなと思うんですね。その多くは聖書に出てきません。もう神の声も聞こえないというね、本当にこう没落がさらにこう深まって、もう希望も見えない、もう本当に虐げられて、どこに希望があるのかもわからないような、もう暗闇の時代と言っていいかもしれません。それが14代続いていくと。でそういう、こう歴史を踏まえて、その果てにですね、イエス様が誕生したという、そういう展開になっているということがわかるんですね。それでこう見ていくと、本当にこうここから教えられることは、救い主は、こういう、こう人間の現実の中にやってきてくださったと。罪に満ちた人間の現実のただ中に来てくださった、そこに人となってきてくださったということが一つ言えますよね。でもう一つは、そのような人間の罪深さにも関わりな関係なく、神様の恵みは歴史の中に貫かれているということですよね。そういう、こう本当に没落して、もう暗黒の中で歩んでいる、もう本当に希望のない、そういう、こう私たちのところにイエス様が来てくださったというんですね。そこにこう神様の恵みがあるということが分かると思います。そして最後に同じことなんですけども、神の愛は変わらないということですよね。私たちがどんなに罪深くて神から背いて離れてさまよって暗闇の中歩んでいても、神の愛は追いかけてくるんですよね。神の愛は変わらないということ、そのことがこの系図に示されている。読んでいて退屈な内容かもしれませんけど、ここにすごいメッセージが込められているってことなんですよね。そのことを意識しながら読むとね、系図もまた違う味わいになっていくのかなと思います。でこれは旧約聖書と新約聖書をつないでいるつなぎの部分なんですね。もうしっかりここで旧約と新約がつながってるんです。 だからこれとても大事なところです。で、この系図を経ていよいよ新約が始まるというですね、オープニングになっていくということ、その展開を私たちは意識したいなと思います。そして後半はイエス様の誕生の記事で、これクリスマスの時によく朗読されて、クリスマスの時に解き明かされたりする、皆さんも何度も何度も聞いている話ですので、あまり詳しく説明はしませんけれども、ヨセフという人に注目が向いているということが分かります。で、今までイスラエルの全体の歴史っていうすごい壮大な広いところを映してたカメラがですね、一気にそのカメラの焦点を絞めてですね、ヨセフという一人の男性のところにキュッとですね、この焦点を合わせているっていう、そういう、カメラワークって言ったらいいでしょうかね、当時はカメラあるわけじゃないけれどもね、何かそういうものを意識させる記事内容になっていますけれども、ヨセフに注目をします。それでルカの福音書はマリア、エリザベス女性の方に焦点が合ってますけれども、マタイは男性の方にですね、ヨセフの方に注目しているということが分かります。それで今日の場面でヨセフは神様から2つの選択を迫られたということが言えると思います。で、1つの選択はマリアをどうするかという選択です。で、マリアは婚約中でした。ちょっと読んでみますけれども、18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かったということで、ヨセフとマリアは婚約中でした。で、婚約中でももう妻と呼ばれていますけれども、1年間の準備の期間を経て正式に結婚するというのがユダヤのルールでした。ですから婚約中であってもですね、一緒に生活するってことはなかったですし、そこでこう準備をしっかりした上で結婚に至るという、そういう準備期間を過ごしていたわけですよね。ところがそのマリアが妊娠をしたという知らせが入るわけです。で、これヨセフにとっては、ヨセフの立場に立って考えてみれば衝撃的なニュースですね。もう自分で婚約していて、もう結婚を約束していた相手がですね、妊娠をしたわけですね。で、これはもう本当にショックだったんじゃないかなと想像します。で、妊娠したっていうことは、ここに聖霊によって身ごもってって書いてますけど、それが分かるのは後なんですよね。その後の話なんです。この時はまだ分かっていなかったんですね。それで、当然マリアが不貞を犯したというふうに考えると思うんですね。で、そこで、ヨセフが取り得る選択としては2つあったと思いますね。それは1つはマリアの罪を暴いて晒し者にするっていう選択ですね。明らかにマリアは罪を犯したと思ってるわけですね。姦淫の罪を犯したと、結婚前にそういう関係を持ったということですね。ですからこれは罪を犯したと。ですから、ここに正しい人であったって書いてありますけど、正しさ、その正しさの中身っていうのはすごくこう大事なんですけども、本当にこう正しさを追求する人であればですね、むしろ罪をちゃんと暴いてさらけ出してちゃんと裁いてもらった方が正しい判断だったという言い方もできるんだと思うんですね。それ一つの選択肢だったと思います。でもヨセフはもう一つの選択肢もありました。それは、マリアを晒し者にしないで密かに離縁をするという選択肢ですね。で、晒し者にすることもできたんだけど、それをしたらもう本当にマリアは傷ついてしまいますね。もう生涯傷ついてしまって、ユダヤの法律ではもう死刑というかね、そういうこともレビ記の中でこう言われて教えられていることですから、大変なことが起きるわけですけれども、でも、ヨセフは晒し者にしないで密かに離縁して、要するにマリアを守ろうとしたということであります。ある意味でヨセフは裏切られたと思っても仕方がないような境遇だったと思いますね。それでもう本当にその怒りによって、その感情的になってマリアを晒し者にするということもできたんだろうと思うんですけれども、でも、ヨセフはそれをしなかったというところに非常にヨセフの人格を感じるんじゃないかなと思いますね。非常にこう 冷静にですね、感情的にならないでよく考えた上で冷静に判断をして、そしてマリアを守ろうとしたというところに、彼の人格を感じるんじゃないかなと思います。それが一つの選択ですね。でもう一つの選択は、御使いが夢で現れたそのメッセージを信じるかどうかという選択です。でヨセフはもうその、マリアを守る決心をしましてですね、それで、密かに離縁しようと思ったと、そういう選択をしたということが分かるんですけども、でも彼がこのことを思い巡らしていたって20節に書いてますので、内心は複雑だったんだと思いますね。一応そういう判断してもやっぱりこういろんな思いが次から次に込み上げてきてですね、本当にそれでよかったんだろうかとか、いろいろこう本当にどうしてこうなってしまったんだろうかとか悩んでたんじゃないかなと想像しますけれども、そこに見よ、主の使いが夢に現れていった、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい、その胎に宿っている子は聖霊によるのですと。で、御使いが夢に現れて、そしてメッセージを語ったと。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい、その胎に宿っている子は聖霊によるのですって、ここで告げられて、恐れないでマリアを迎え入れなさいという御言葉が与えられた、言葉が与えられたんですね。でここでもう一つの選択が迫られているということが分かります。それは一度も彼は決めたんですね。離縁してそのまま去らせようともう決めたんです。でそのままその通りにしてしまうという一つの選択があったと思いますね。夢で見たということでね、私たちも時々夢で見ますけど、夢を見ますけれどもね、その夢で神様が語られていて本当にそう信じるかどうかっていう、ね、いろいろ判断が夢だったんじゃないかなって、それで終わってしまうようなこともあるでしょうし、しかも聖霊によって身ごもったって事実を知らされて信じることできるだろうか、そんなこと果たして信じることできるでしょうか。今私たちはもうそれが当たり前で、そういうふうに信仰告白してますから、イエス様は聖霊によって身ごもったってみんな信じてるから当たり前のことだと思いますけど、何にもそういう知識がない状態で初めてその事実を聞いて、マリアが聖霊によって身ごもったって知らされて信じられるだろうか、とても信じられない。ですから自分の持っている価値観とか常識とかこの世の人の考える、そういうことを判断にして自分の思った通りに判断することもできたと思うんですね。でももう一つの選択肢がありました。それはその御言葉を信じるという選択肢ですね。それが本当に神様から来た言葉なんだということをしっかり信仰を持って受け止めて、その御言葉を信頼して信じるっていう、それに従っていくっていう選択肢もあった。でどちらを選んだかということで、ヨセフは24節で、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかったと。目覚めて主の御使いが命じた通りに自分の妻を迎え入れたと。恐れもあったと思います。この後どうなってしまうんだろうか、先のことを考えると不安もいっぱいあったと思うんですけども、主が言われたことに従ったと、ここにヨセフの信仰があった。そのようにして、彼は2つの選択肢があったと思いますけれども、2つのことを主から問われたと思いますけれども、その時々で信仰を持って答えていったということ、そのことによってイエス様はお生まれになっていく、そういう展開に導かれていくということが分かることかなと思います。はい、最後まとめたいと思います。この一章の結論はですね、まず一つは、救い主は罪人である私たちのもとに来てくださったっていうことが一つですよね。私たちのもうどうしようもない、もう罪に汚れて、もう自分ではどうすることもできないような現実、もう暗闇の中に閉じ込められて先も見えないような、そういう私たちのもとにイエス様は向こうから来てくださったってことなんですよね。もう恵みなんですね。神の愛は追いかけてくるんですね。そのことが一つ示されています。でもその神様の祝福を受け止めるためには信仰が必要だってことですよね。ヨセフが信仰を持って受け止めました。自分のいろんな価値観とか常識とか戸惑いとかいろんな自分の気持ちに引きずられて判断してたら、 そのイエス様の誕生はなかったわけですよね。マリアを受け入れることはなかったわけでしょう。そしたらイエス様はもうね、本当にそういう祝福の中で生まれてくることはなかったわけで、でもヨセフはそれを信仰を持って受け止めたんですよね。そしてマリアと一緒に苦労を共にしていくっていう、そういう決断をするんです。そういう信仰に応える形でイエス様の誕生が導かれていくということですね。その2つのことを今日は一章のメッセージとして受け止めたいと思います。私たちも神様いろいろこう恵みを注いでくださって、本当にこう導いてくださっていて、そしてまた私たちに御言葉を語ってくださってますね。本当にこう御声を聞かせてくださっている。その時々で私たちはその選択を問われているんだと思いますね。自分の価値観とか、この世の人がどう見てるかとか、人がああ言ってるか、人がこう言ってるとか、そういうことじゃなくて、本当に主が語っておられるその声を聞いて、それに従っていくっていうと、その時に神様のご計画は進んでいくっていうこと、神様の祝福が本当に及んでいくっていうことをですね、私たち今日の一章の御言葉から信仰を持って受け止めていくものでありたいと思います。はい、ということで一章はここまでにしたいと思います。